こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなの医療統計多変量解析編10日間で基礎理論と EZR を完全マスター。は新薬による臨床研究で必要になる多変量解析を学ぶための医学薬学系の実践書である。単に数式や用語を並べるのではなく、多変量解析がなぜ必要か、結果をどのように読めばよいかという基礎理論と、無料統計ソフト EZR を用いた実際の処理を結びつけることを目的としている。構成は外接とソフトウェア演習という2部を軸とし、紹介される解析用データセットをダウンロードして自主学習できる点に特徴がある。臨床データでは、患者背景や治療選択など複数の要因が同時に関与するため、単純な群間比較だけでは結論が不十分になりうる。本書はこの実務上の問題を入り口に、医学研究者が解析の選択実行解釈へ進むための足場を提供する。10日間という学習単位は、複雑に見えやすい領域を段階的に扱うための設計として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、単純比較では覗きにくい行楽を。多変量解析の必要性から捉える本書の中心課題は、医学研究において差が見えたことと、その要因に独立した関連があることを区別する点にある。例えば、治療群間の予後や検査値を比較して差があったとしても、年齢、重症度、併存疾患、施設差などの背景因子が群間で異なれば、その差を治療だけの効果とみなすことはできない。多変量解析は、複数の説明変数を同時に扱い、関心のある因子と結果との関係を、他の測定済み因子を考慮した上で検討する枠組みである。本書が医療統計の実践に焦点を置く意義は、手法名を暗記することではなく、この問いの立て方を身につけることにある。ただし、統計的な調整は測定されていない行楽や不適切な変数選択まで自動的に解決するものではない。したがって読者には、解析前に研究デザイン、アウトカム、比較対象、調整候補となる臨床的背景を整理する姿勢が求められる。多変量解析を結論を都合よく作る操作ではなく、観察された関連の解釈を慎重にするための方法として位置づける点が重要である。次に、理論解説と EZR 操作を往復し、解析の意味と手順を切り離さない本書はよくわかる解説編と、EZR を使って統計処理を行う学習部分を基本とする。これは医学統計の学習で起こりがちな2つの断絶。すなわち理論だけを学んで実データを扱えない状態と、画面操作だけを覚えて出力の意味を説明できない状態を避けるための構成である。多変量解析では、ソフトウェアが係数、推定値、区間推定、検定結果などを出力しても、それらがどの変数の、どの条件下での結果なのかを理解しなければ研究報告に適切に使えない。反対に理論上は理解していてもデータの形式変数の設定実行手順でつまずけば分析は完結しない。無料で利用できる EZR を採用することで所属施設の高価なソフトウェア環境に依存せず学んだ内容を再現できることも実務的である。重要なのは EZR が結論を保証する装置ではないという点である。利用者は研究目的に合うモデルや変数を判断し出力を臨床的研究デザイン上の文脈に戻して読まなければならない。本書の価値は、その判断と操作を連続した作業として練習できる点にある。さらに、ダウンロード可能なデータセットで再現可能な分析手順を反復する。紹介される解析のデータセットをダウンロードできることは、本書を読むだけの入門書に終わらせない重要な仕組みである。統計ソフトの学習では、解説を理解したつもりでも実際にデータを読み込み変数を確認し手順を選び、出力を得る過程で初めて具体的な疑問が現れる演習用データが共通していれば、読者は説明された手順を自分の画面で追試し、結果が一致するかを確認できる。誤操作やデータ形式の取り違いがあった場合にも、どの段階で問題が生じたかを切り分けやすい。これは臨床研究で不可欠な再現性の感覚を育てる点でも意味がある。もっとも、教材データで操作を再現できたことは、自身の研究データへの機械的な適用を意味しない。現実のデータには結束測定時点の違い、症例の選定過程、変数定義の曖昧さなどが含まれる。本書の演習は、そうした実データの複雑さに入る前に分析の骨格を確実にする訓練とみなすのが妥当である。読者は各操作について何を入力し、何を比較し、どの結果を記述すべきかを自分の言葉で説明し直すことで、ソフトのクリック手順を研究上の判断へ変えられる。そして10日間の段階学習が、前提知識から多変量的な考え方への移行を支える題名にある10日間という枠組みは、多変量解析を孤立したコード技法としてではなく、基礎的な統計理解の延長として習得させる意図を示している。多変量解析の結果を読むには、まず変数の種類、記述統計、比較の考え方、 仮説検定や推定に関する基本的な理解が必要になる。さらに医学研究では、研究デザインとデータの生成過程を考えずに出力だけから因果的な結論を導くことはできない。本書は機関のみんなの医療統計で扱われる基礎を踏まえて読むとよ、進めやすいとされ、シリーズの中で実践的な次段階を担う位置にある。日ごとの区切りは、学習者が一度に多くの概念を詰め込むのではなく、説明を読み EZR で確認し、理解を積み上げるためのペースメーカーになる。一方で、統科で完全な統計的判断力が得られると受け取るべきではない。臨床研究の問いは多様であり、解析計画の妥当性、モデルの過程、結果の報告には継続的な学習や必要に応じた専門家との相談がいる。本書の現実的な役割は、読者がその後の論文読解や自らの分析を主体的に進めるための共通言語を与えることにある。最後に、論文学位研究で求められるのは有意差ではなく説明可能な分析である。医学研究者にとって多変量解析を学ぶ目的は、統計的に有意な結果を得ることそのものではなく、研究課題に対して根拠を明示できる分析を行うことにある。本書は修士博士論文などで必要となる統計解析の習得を視野に入れた実用書として紹介されており、この点で臨床研究の報告作法とも関わる。読者はなぜそのアウトカムを選んだのか、なぜ複数の因子を同時に扱うのか、どの結果をどの程度まで解釈できるのかを説明できる必要がある。 EZR による実行経験はこの作業を支えるが、ボタン操作の結果だけで研究の質が決まるわけではない。症例数が少なすぎる、変数の定義が不安定である、研究目的と解析が対応していないといった問題は、出力表の見栄えでは解消されない。また統計的優位性は推定の不確実性や臨床的意義と同義ではない。本書を用いる際は、得られた数値を研究の背景、患者集団、限界と結びつけて解釈する姿勢が不可欠である。多変量解析を使えることは、複雑なデータを扱う入り口であると同時に、結論の範囲を慎重に定める責任を引き受けることでもある。結論として、本書は臨床研究に関わる医師、薬剤師、看護保健医療職、大学院生、そして自分の研究データを統計的に検討したい読者に適している。特に基礎的な検定の知識はあるものの、患者背景など複数の要因を考慮した分析へ進みたい人に有用である。前提となる基礎統計に不安がある場合は、シリーズの基礎編や基礎的な統計学習を並行することで理解が安定するだろう。実践面での利点は、無料の EZR を使い、提供データで手順を追試しながら多変量解析の概念と操作を結びつけられることである。理論書のように数式中心で進む本とも、ソフトの操作説明に限定される本とも異なり、本書は臨床研究でなぜ調整がいるのかという問いと、どう実行しどう読むかを同じ学習過程に置く。また米国で医師研究者への統計教育と研究データ解析に長く携わった著者の背景は、医療現場で使われる分析を学ぶ書としての信頼性を支える。ただし、本書は個別研究の解析計画を代行するものではない。研究デザイン、変数定義、結果の解釈を吟味する姿勢と組み合わせることで、論文読解、学位研究、臨床研究の報告に役立つ実用的な基盤となる。ご支援いただける場合は、新ヤフポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。